2ページ、夢を形に、シンガーソングライター、馬場俊秀、昭和42年3月20日生まれ、寄居町出身のシンガーソングライター、平成8年にメジャーデビュー、平成13年、ボーイズ・オン・ザ・ランをレコーディング、ラジオを中心にオンエアされ反響を呼ぶ、平成19年大晦日、スタートライン、新しい風、で第58回 NHK 紅白歌合戦に出場。平成29年10月、寄居町ふるさと大使に就任。現在も CD のリリースやコンサートを中心とした音楽活動と並行して、ラジオ DJ やテレタマの情報番組、マチコミでパーソナリティを務めるなど幅広く活動。寄居町出身のシンガーソングライター馬場俊秀さんを町長室へお迎えし、峯岸町長が対談を行いました。対談テーマは夢を形に、情熱を注ぎ夢を叶え、さらに歩み続ける馬場さんの人生について峯岸町長が深く掘り下げます。継承略します。あれから40年、一人は紅白歌手に、一人は町長に。町長、馬場君と私は小中学校の同級生ですが、改まって対談というのは初めてです。本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、あれから40年経ってお互いの印象はどうですか？馬場、同級生にあの峯岸君が町長になったという話を聞いたり、人に言ったりすると、みんなやっぱりねという反応です。小中学校の頃からなんとなくそんな雰囲気があったような。議員と町長は全然別物だろうと思います。50歳を超えて迷いを絶って、一歩踏み出して挑戦する、すごいことだと思いますよ。町長、ありがとうございます。私から見た馬場君は大きくは変わってないですね。基本的には恥ずかしがり屋で、とても優しくて、当時から詩を書くセンスや言葉を生み出すセンスは抜群でしたね。加えて今は多くのファンや関係者に囲まれているからか、周囲への配慮、気遣いが素晴らしいと思います。馬場、ありがとうございます。町長、馬場君と仲良くなったきっかけは、小学3年生の時同じクラスになったこと、そして何と言っても野球部で一緒だったことです。野球をしていた時代と歌の創作活動、関係性は何かありますか？馬場、野球は自分の人生でも大切なもので、少年時代は全力で挑戦していました。大好きだったし、原風景というか、空があって、グラウンドがあって、友達がいて、今は野球じゃないですが、例えばコンサートで、歌手、演奏者、照明担当、音響担当、お客さんが見えないボールをみんなで追いかけるようなニュアンスを音楽で感じています。町長、シンガーソングライターになったきっかけは？馬場、小中学校の頃は野球もギターも好きでした。プロ野球選手には小学4年生ぐらいまではなりたいと思っていましたが、どうやらあまり上手ではないなと気づき始め、高校野球には行けないなと感じていました。その後、フォークミュージシャンになりたいと言って東京に行きました。当時はまだレコード会社に認められないと世に出られないという風潮で、デモテープを持って売り込みをしていました。アルバイトと並行で音楽活動をしていたら、25歳ぐらいでレコード会社などから連絡が来るようになりました。当時は自分の父親も商売をやっていて、いつ継ぐのかといった話もありましたので、音楽の世界に入るのはギリギリのタイミングだったと思います。町長、当時を振り返ってみていかがですか？馬場、会社の人との付き合いが始まり、創作活動をしていた中で作曲してみないかという話が入り、当時の女性歌手に曲を提供しました。それが1995年です。寄居町の雨宮レコードでずっとレコードを買って育ってきたので、 いつか自分の作品をそこで買うというのが憧れでした。この憧れが叶ったことが今までで一番感動した記憶です。当時はとにかく音楽の分野へ向かってどうやったら実現するのか、その日できることをやるということにものすごく燃えていましたね。3ページ。32歳、人生観が変わる。町長、当時はスタッフがいるわけではなく、全部自分でやっていたのですか？ババ、そうです。僕の場合は一回デビューをして、最初はあまり成績が良くなくて、その時31歳ぐらいだったのですが、もう一回チャレンジしました。これも成功しなくて、その時はいろいろ葛藤がありました。町長、そこから盛り返すのは大変だったと思います。ババ、やはりアマチュアで音楽活動をしているのと、企業の中で一つの商品として役割を担ってやっていくのは全然違うと感じましたね。そこで自分でレコード会社を作りました。当時は大阪が一番手応えのあった地域だと感じていたので、関西へ行ったのですが、受注はなかなか取れない。全く相手にされないこともありました。すると、自我みたいなものが崩壊していく感覚になったわけです。途中歩きながら泣けてきました。そこで認識を新たにして、それからいろいろ変わっていきました。町長、どう変わったのですか？ババ、遅ればせながら自分でやることの大変さを知ったのが32歳ぐらいで、そこが革命みたいな時代でした。ライブを開催するにも、自分でやるにはスタジオ代やスタッフの賃金などは全部自分で手配しなくてはいけないので、しっかりと準備するようになり、そこで人間性が生まれ変わりましたね。町長、紅白に出場した時の曲、スタートラインの世界ですね。何度でもやり直せる。チャンスは君のそばにある。4ページ、桑田圭介さんからの評価。町長、音楽活動の中などで憧れの人、この人が目標だという人がいますか？ババ、音楽ではサザンオールスターズが好きです。中学の時にはファンクラブに入っていました。桑田圭介さんは私にとっては偉大な人で、尊敬であり憧れです。嬉しいエピソードとして、自分の人生で本当に報われたと思う瞬間があったんです。桑田さんのラジオ番組で、その年のミュージシャンをランキング付けするコーナーがありまして、桑田さんがいいと思った曲を1位から10位まで選んでもらう。毎年そうそうたる人が選ばれていて、ミュージシャンも桑田さんのことを尊敬しているので、曲が売れる売れないに関係なく、選ばれることに誇り、ステータスを感じるランキングです。その2012年の番組の中で1位に選ばれたのが僕の平凡という曲でした。町長、それはすごい。2位、3位と1位の差はとても大きい。ババ、そうなんです。大変です。ババさんの平凡という曲を桑田さんが2012年の1位に選びました。と知り合いから連絡が来ました。録画録音したものを聞いて、1位は、ババトシヒデさん、平凡、と、桑田さんはその時、才能を感じるね、と言ったんです。もう自分が世に出した最初のレコードを買った時以来の衝撃が走りました。町長、すごいじゃないですか。ババ、それはもう忘れられない出来事です。キャリアの中でも、セールスと関係ないのですが、自分の中で感動的な瞬間でした。町長、逆に今この立場になって馬場くんが注目している人物はいますか？馬場、面白いなと思ったのはこの間のサッカーワールドカップ。今の若い選手は自分が前に出ていこうという姿勢や試合後のコメントも落ち着いていると感じました。時代が変わったと。僕らはあの頃の年齢で外国人と対峙したら上がってしまうけれども、彼らは同じ舞台で力を発揮して、もっと先へという姿勢で見ている。それはすごいなと思います。僕らも頑張りたいというか、元気をもらえますね。またオリンピックのスピードスケートで金メダルを取った高木美帆さん、 あの人もすごいと思います。研ぎ澄まされてまっすぐに勝つことしか見ていない。テレビで様子を見るだけですが、その姿がすごくかっこいいと思います。音楽を通しての昭和、平成、令和、長々、音楽の世界を通して昭和、平成、令和と何がどう変わったと感じますか？ババ、昭和の時代は世に紹介されていない原石みたいな曲がどんどん日本に入ってきました。アメリカで流行ってる音楽はこれです、と紹介するだけでも意味があり、例えばジャズというジャンルがあるよ。すごいな、と。昭和の時代でほぼ紹介し終わると、平成の時代は曲をそのまま歌う、演奏するだけではなく、様々な形やタイミングで世に出すという演出が大事になってきました。ロックを若い女の子が歌い、アレンジを加える。そのように音楽の世界が変化したと思います。長々、令和になってまだ5年目ですが、どうですか？ババ、今までの音楽の世界では、体系的なものや順番を大事にしてきました。例えばミュージックビデオの制作を僕らがやろうとすると、打ち合わせをして衣装を決めて、スタジオで撮影して編集するという流れを想定しますが、今のミュージシャンはスマホで撮ってそれで完成です。令和の時代は音楽というものをアートのように作っていく。昭和の時代はこのようにやっていたよね。平成の時代はいろんな組織が必要で、今思えばお金を回すためにやっていたという流れが僕たちの頭の中で最後まで残っていて、そこを踏襲しないとダメというような気持ちがありましたが、今は体系的なものや順番は別になくてもいいよねという時代だと感じています。5ページ、夢を形に。蝶々、ババ君はまさに学生の頃からの思いを形にして世の中に出ていると思います。この夢を形にできた一番の原動力は何だと思いますか？ババ、多分夢を形にしてもそれをまだ続けていくという何段階かロケットが必要だと思うんです。スポーツ選手から話を聞いてみると、自分一人で頑張るだけだと、ある程度までだと。例えば、駅伝、チームでやっていて、前の選手が本当に死に物狂いで頑張ってきたものを預かって、自分の登場を絶望している、待ち焦がれている人がいれば、そこまで頑張りたいと思うので、自分が勝手にスタートからゴールまで走っていくだけのものとは、全く違うと思います。人間は引き受けたという責任感と、期待に応えたいという気持ちがあると、もう頑張れないというところから、プラスアルファのパワーが出ます。そのプラスアルファのパワーを出すためには、自分が届ける先は何かということを明確にイメージできるかどうか、自分がたどり着くべき場所があって、それを待っている人がいるということを描けるかどうかが重要で、両方を明確に捉える感受性があれば、夢を形にできると考えています。応援してくれる方が、ババトシヒデのファンですと言って胸を張れるような、ちょっと鼻高くいられるような存在でいたいというのがこれからの目標ですね。蝶々、最後にババ君にとって寄居町はどんな町ですか？ババ、子供の頃はどこよりも一番いい場所、自慢の町で、寄居町に生まれ育って誇らしく思っていました。それは家族とか小中学校が楽しかったとか、周りがそう思わせてくれていたのだと思います。今東京に住んでいるけれど、ふるさとは今でも自慢の町ですね。蝶々、最後に何よりも嬉しい一言をいただきました。本日はありがとうございました。その他、このような話もありました。左側にその蝶々対談の QR コードがあります。プレミアム率 30%、プレミアムチャージキャンペーン、寄居町地域通貨よりか。よりかは寄居町が発行する独自の地域通貨で、1ポイント1円でお買い物ができ、町内のよりか取扱店で利用できます。今回、継続的な物価高騰に対し、消費の喚起や 経済を活性化させるため、プレミアム率 30% のプレミアムチャージキャンペーンを実施します。問い合わせ、商工観光課、電話 581-2121、内線453、キャンペーン期間、2月15日水曜日から3月15日水曜日、予算額に達した時点で終了となります。内容、1000円のチャージで300プレミアムポイント付与、付与上限1人当たり6000プレミアムポイント、なお上限額2万円まで複数回に分けてチャージをした場合でも、プレミアムポイントは付与されます。カードタイプの場合、キャンペーン期間中、チャージはプレミアムチャージ、チャージは上限額2万円までのみに限られ、通常チャージ、プレミアムポイントなしはできません。プレミアムポイント利用期間、ポイント付与日から3月31日金曜日まで。なお、利用期間が終了すると、キャンペーンによって付与されたプレミアムポイントは失効します。チャージした分のポイントの利用期間は、最終チャージ日から2年間です。ご利用はお早めに。1周年記念キャンペーン還元ポイント。11月1日から12月25日に実施したヨリカ1周年記念キャンペーンで、ヨリカ取扱店1店舗あたり合計1000円以上の買い物で10店舗以上利用された方に還元したポイントの有効期限は2月28日火曜日までです。お早めにご利用ください。なお、ポイント還元対象者は町公式ホームページで会員コードを掲載しています。なお、ポイント利用時は有効期限の近いものから優先的に使われます。最新のヨリカ取扱店やチャージ方法などは町公式ホームページをご確認ください。右側に町公式ホームページの QR コードがあります。